老後のこと考えてるつるじゃん。
いや、全然考えてないよ。
考えてなさそうだもんね。
自分の夢は1000人になることなんで。1000人になるっ
うん。
て決めて農業を始めたん
あ、
で。
そうだったの。
そうそうそう。そうじゃないと農業の1000よ。
だからあれなの、チャット GPT のさ、脳仙人を作ったの。
ああ、そう、あれは自分の投影であ
、
すね。
そうなんですね。これ農家の種
ああ、
で
なり
全
た
然
い。
宣伝してないよね。
ああ、そうそう。皆さん、チャット GPT の GPT-4、課金してない人も、僕が作った脳仙人っていう、LINE アカウントは GPT-4 なんで、
おお。
ぜひぜひ使ってみてください。リンク貼っときます、概要欄に。
今の説明意味わかんないと思うんですけど
ちょっと説明して
LINE でね、質問を送ったら、脳仙人っていうその LINE のアカウントがちゃんと答えてくれるんですよ。
そうです。1年前ぐらいに僕が開発した LINE ボットです。
なんで宣伝しないんだよ
別になんか、儲けるつもりもないというか、
で
いいで
もあれ
す。
便利だよね。なんか白菜に虫
便利
が
です
つきました、どうすればいいでしょうみたいなことを送って、でもそんなざっくりしてるやつだと答えもざっくりしてるので、もうちょっと細かく書いた方がいいんだよね。
まあ、そうだね。まあ、あえてその連投で喋れんようにはしとくけど、まあ、ちょっとぜひ使ってみてください。その高精度の AI と喋ってみたいと思う方は。で、何やったっけ？
老後2000万円問題ってあったじゃん。
そうだった、そうだった。老後のこと
2019
ね。
年にね、金融庁金融審議会が発表して、老後30年間で約2000万円が不足しますって言って大問題になったやつ。もう5年も前なんで忘れてるかもしれませんけど。
いや、みんなの脳内にうっすらあ
うっ
るよ
すらあ
ね。
るか
老後
な。
2000万ぐらいいるかっていうのは。
ていうか今さ、物価が上がってるから2000万じゃ足んないよなって感じよね。
それはあんま気にしないな。
ああ、そっかそっか。いや、私これを聞く前から老後のためにいっぱいお金を貯めなきゃと思ってたんですよね。
まあ、こっちは思いそうよね。
その自分の両親とかじいちゃんばあちゃん世代も60まで働いたら退職して貯金と年金で暮らすっていう人たちだったので、それまで60までめちゃくちゃ稼いでお金を貯めないととずっと思ってたんよ。で、60で定年したら旅行三昧してたくさん遊ぼうみたいな。
サラリーマン家庭っぽいね。
ザ・サラリーマン家庭ですよね。
まあ、嫁さんもそのつもりで貯金しようと
おう
し
ほうほう。
ようけど。
いや、結構こういう人多いと思うんだけどな。
まあ、サラリーマン家庭は大体そうだと思う。
ね。何年前かな。に結婚して、で、農家になったんよね。旦那さんが農家だから。そうさ、なんか農業やってるとさ、じいちゃんばあちゃんめちゃくちゃ元気じゃん。で、足腰もしっかりしてるし、もうなんか都会の人、ちょっとね、こけたら入院してもう戻ってこれませんみたいなのが多い中で、こけて骨折っても帰ってきて畑仕事してるしさ、頭もボケてないしさ。
そうだね。外から見たらそうな
あ、
んだ
中から見たらそうでもないの？
よ。中見たら、いや、それはそうなんやけど、やっぱりちょっとずつそうはなっていってて、その介護ありきというか、でも畑ももう出らんでばあちゃんみたいな感じでずっと言われながらずでとって感じだね、どこ
あ、
も。
なるほどね。あ、90以上だったらもう言われても出るしね。
いや、80近くなってきたらなんかそうなっ
あ、
てい
そ
く
う
よ
な
ね、
ん
やっ
だ。
ぱり。
あ、でもそれを見てて、人間って働いてた方が元気だし幸せなんじゃないかなって思ったんよ。
それは絶対そう。
これ私にとって結構革命的だったんよ。
そうなんや。
だってさ、仕事を定年で辞めて遊びまくれるのが幸せだと思っとったもん。
まあ、そうね。やっぱりこっちは何かしらのブルシッドジョブに集った方が幸せやったんじゃないかなという気はするよ
そういうタイ
ね。
プなんよ、もともと。
まあまあ、そっち側の世界を生きよう人はそうやな。
でも気がついたんよ。働いてた方が幸せなんじゃないかなっていうことに。
いや、絶対そうなんやけどね。
多分、労働っていうの、義務、我慢、苦しいみたいなイメージがすごく大きくて、で、遊びが楽しい、豊か、幸せっていう認識だったんだよね。ずっと。でも、それが覆りまして、もういつまでも働こうかなと思ったの。
まあそのつもりですけど、
あ、
私も。
そうね。鶴ちゃんはね、
うん。
いくらでも働きたいタイプだからね。
死ぬ瞬間畑に降りたいっていうのは、やっぱ仕事を選ぼうと思った時に、じゃあ死ぬ瞬間何しときたいかなっていうのをめっちゃ考えたね。その死ぬ瞬間にやりおくことを考えて選んだし。
おお、鶴ちゃんと価値観が180度違う。
ああ。
でも、と同時にね、
8
子
人。
育てと仕事の両立でジレンマっていうのが、子供が生まれてずっとあって、今3人子供いるんですけど、しょっちゅう熱出すんですよね。まあ、上が風邪ひいたら下に移って、みたいな。真ん中が風邪ひいてまた移って、みたいなね。そしたらさ、もうフルタイム集合、もうなんか限界ってなっちゃったんだよね。病児保育にね、いつもいつも預けられるわけないじゃん。あんま空いてなかったりするし。むしろ、もはやもう今、島だからさ。病児保育に預けに行くのも大変だしさ。
でも旦那自営業やけん
そうやろ？
よくない？
旦那に見てもらってたんですよね、もともと。
自分もだって熱出したら毎回俺が。
そしたら去年、1ヶ月ぐらいみんな風邪ひいてるっていう時があって、みかんが回んなくなっちゃって。そう。結局なんか売り切れずに終わりみたいな。結構ね、損害になってしまって。これもまずかったなと思って。しかも、一緒に過ごせる時間ってさ、朝はもう起きる前に出勤してしまうので、夕方の6時から9時の間の3時間だよね。なんか、子供育てているのに1日3時間しか会えないって何なんだろうって思い出して。仕事は回らない、子供には会えない、何やってんだろうと思って。そんならもう仕事を今少なくして長く働けば、そのうち同じだけ稼げるんじゃないかなと思って。で、結局、パートに変わったんですよ。今年から。今年じゃない、去年の4月から。もう快適ですね。熱出しても休めるし、責任も、まあ重くない。なんか無責任の言い方かもしれないけど。
そういう意味
やっぱ
じゃない。
正社員の時はさ、家にいて明日の出荷大丈夫かなとか思っちゃうじゃん。
責任はありま
責
すから
任あり
ね。
ますからね。でもどうしてもなんか気持ち持っていかれちゃって、家のことにも集中できないしって。だから今は低所得で子供といるっていうのにすごい満足してて、で、死ぬまで長く働けばいいや、逆ファイヤーしようと思って。今ファイヤーの元に生やされてましたけど、しばらく。早めにね、生涯分の資金を、収入を確保して、楽しく余生を暮らすみたいなね。じゃなくて、もう一生働くけど、それが幸せみたいな。農家ならこれできるじゃんと思って。あれやね、私にとっては大きな変化やったけど、つるちゃんにとっては大したあれじゃないね。
でも何かを我慢しようってことなんかなって思って。
でも今全然我慢してないよ。
じゃあいいんやない。
すごいすっきりしてる。
そしたらいいんやない。やけん困っとる人たちは本当にそのやりたい仕事があって築きたいキャリアというか成し遂げたいことが社会に対して成し遂げたいことがあって
そうよね
どっちかを捨てないかんみたいな。
ー。でも結局どっちかを捨てようと思ったってことかな、この話も。いや、最初はもう本当仕事ばっかりやるつもりで生きてたもんな。
それ今のだったら働くことはその老後の資金を貯めるために働きよう
そう。
目的しか解決してないもんね。けどまあ働くってそういうことかなと思っとったらそれで OK なわ
そう
けや
や
から。
ね。まあでも、その一方でやっぱ働くことにやりがいみたいなのはさ、感じてるから、できることは精一杯やりたいっていうのがあるよね。
なんかな、自分がなんとなくピンときてないのは ピンときてないのは、そもそも老後お金貯めるとかいう発想もないし、そもそもお金を全く気にせずにずっと働きようけん、まあ、目的が違うのか
そうね。全然貯金とか気にならないの？
全く気にならん。
なんかもう、あれは子供の教育費とかは？
全く気にならんね。
でもどうなん？足りんくなったらどうするの？
分からんけど、だって高校生の時とかもさ、親がなんか学費払わんやったりしょったけど、俺がバイト代から出したりしょったもん。でも全然なんか、 どうにかなるし、
うんうん、
まあそんなもんやけん、まあ、中学までは義務教育やけん、
うんうん、
いいやろ、
うんうん、
で高校も本当に金がないんやったら自分たち払っていくやろ
う
し、
うんうん、
って感じかな。
例えば病気したらどうしようみたいなのがないと、
ん、どういうこと、
貯金全然してなくって病気したらどうしようっていう、う
ん、いや全然ないね。まあでも年金払いよけん、
うん、
働けんくらいの病気やったら年金出るしね、
うんうん
うんうん、生活保護もあるし、
うんうん、
年金払ってなかったとしても、
うん
うんうん、やけん絶対大丈夫なんよね、
うんうんうんうん、絶対大丈夫なんか、
絶対大丈夫なんよ、
うん、じゃあみんな何を心配しているのかな。
日本人は、うん、あの不安遺伝子がある
よね。強いっていうね。
そう、うん、世界でダントツトップで保険料めちゃくちゃ
払う
人種やけ
ん、うんう
ん、まあ不安なんよね、うんうん、まあ、そういう人たちの方が災害が多い国で生き残りやすかったんやろうけど、
うんうん、
まあ、無駄な心配をずっとしようわけよね。
うん
他の世界中の誰も心配しないことを日本人だけは心配に思うよ、うんうん、
それでものすごい量のね貯蓄が、
ね、ものすごい量の貯蓄と保険、
うんうんうん、
をして一切使わずにみんな死んでいくほとんどの人、うん、バカみたいって思うだけやね、
それ、うんうんうん、
いやオーストラリアとかおった時さ、うん、もう全く働いてない人とかいっぱいおったもんね、うんうん、生活保護の、
うんうん、
なんか親も生活保護、子供も生活保護、うん、ばあちゃんも生活保護で毎日遊んで楽しく暮らして、
うん、
子供は学校に通ってて、
うん、楽しいならいいよね、
うん、
日本でやっぱりそうなるとさ暗いイメージが、
日本も多分おるよ、
うん、
結構、うん、そういう人たち、
うんうん、
そうそう、多分こってはね、うん、高校が進学校で宮廷大行ったぐらいやけん、多分あんまり出会ってないかもしれんけど、結構そういう人多いよね、
うん
うん、もう生活保護家族ですみたいな、
うんうん、
税金で毎日遊んで暮らしますみたいな人、うんうん、多いけん、なんかな、そんなに不安なことはないよなと思っとるかな、
うんうんうん、なんか前にそういう家庭を取り上げたテレビを見たことがあって、うん、それは親が生活保護で子供が将来の夢に生活保護を受けて暮らしたいって書いたっていうテレビ番組、
うんうん
うん、でそれはすごくやっぱマイナスの切り取り方をしてて、
まあそうやろうね、う
ん、夢を見られないみたいな、将来が思い描けないみたいなな
るほどなるほど、うん、
それちゃんと真逆な感じやね今話したら楽しく生活保護を受けているっていうのとは全く逆の捉え方だよね、
うんうん、
それを不幸なことだっていう切り口で描いた番組だったね、
うん、そうだけどここで重要なのが、うん、その人が幸福に思うのはお金、貯金がどれだけあるっていうのは全然幸福度につながらないっていう研究があり、
うんうん
うん、まあ1000万貯めたらまだもう1000万って思うし、うんうん、2000万貯まっとってももう1000万って思うという、
うんうんうん、
ないと不安な気持ちは一生変わらないということ、
うんうんうん、
ただ唯一その安心感を得られる方法っていうのは、うん、自分が思うその時まで、うん、その収入がある見込みがあればずっと安心できる。
ほうほう、
現在年収が、うん、まあ、2000万ある人、うん、まあ、幸福そうやなって感じるかもしれんけれども、うん、まあ、今年収が2000万あってもこの仕事をいつまで続けられるかわからんっていう人はものすごい不安な状態に陥ってる。
なるほどね。
ただ年収 4,500 万でももうこれは一生このままやっていけるなって思えてる人の幸福度はすごく高い。
うん、
うん、生活保護で一生これで食っていけるっていう状態、
うん、
確信できてる状態っていうのはすごく幸福度が高い、う
ん、
ただこれがもしかしたら打ち切られるかもしれないって思い出すと、うん、多分あるよね、
うん、
不幸になっていくよね、うん、やけん多分こうやってみたいな感覚で追って生活保護を受けるようになったりしたら、うん、これをいつまでも続けるわけにはいかないって頭になって不幸になる可能性はあると思う、うんうん、けどそんなことみじも思わない人にとっては、うん、やった一生暮らしていけるってめっちゃハッピーになれる、
うんうんうん、
そう、見通しが立つってことがすごくその幸福度に関わって
る、うん、なるほどね。
やけんそうね、自分が不安になるのは自分の体が動かなくなって働けなくなることだけ、
うんうん
うん、でもそしたら年金が出るし、
うん、
生活保護も出るし、うん、まあ今嫁さんがサラリーマン家庭の人なんで、うん、保険とかもいろいろ入っておけん、
うんうん、
まあ、自分が動けんからだったらいろいろ出るわけけど、
うんうん、
ってなったらもうそれ以外の不安ないもんないよね、
うん、 いいじゃん。不安なし。私は一生働けばいいじゃん、働けるじゃんって思ったことで将来の見通しが立ったってことか。
ああ、まあそう、うん、そういうことよね。
で幸せになったんやね。
それは幸福よね。
うん。
だっけ、引退した後の貯金が足らんって思ったら、うん、将来が確保できてないけん、
うんうん、
不安よね。
ずっと高給取りになりたかったんだよね。
高給取り、
うん、高収入。
ああ、う
ん、年収が高くてみたいな。
そうなんや。
まあ、進学校に行ったら割とみんなそう思うかもしれんけどね。でも全然やっぱり農業系に就職しちゃったからさ、うん、手取りはないじゃん。うん、
ああ、それはあったよ、うんうん、それはあった俺も。
おそこはあるんだ。
あったというか、うん、もやもやっとしたのはずっとあって、うん、もやもやっとしとって、まあ嫁さんも医療家庭で医療一家やけ、向こうはね結構あれやし、うんうん、まあ親父も結構収入いいし、うんうん、親戚もみんななんかねすごい高収入やけ、うんうん、比べないことはないよね。
ね、比べちゃうよね。
比べないことないけど、うんうん、もやもやはあったけど、じゃあ一回ちょっとバッチリ稼ごうと思って、一、うん、回その一回稼いだら、あできるやん俺ってなって、ほうほうほう、それは解消された。
あ、なるほどね。
うん、
自分に見合うその高収入の人と遜色ない実力があるっていうのが分かった。
実力があることは一回分かったらもう OK ってなって、
うんうん、ほうほうほう、私の場合は生涯働けば結果的に同じぐらいになるかなっていうので OK ってなったのかな、
うん、こっちいけると思うけどな。こっちも一回やったらさ、うん、あ、私の能力ちゃんと発揮すればいけるんだなって、うん、別にそこはなんともない。
なんともないね。
あそこはなんともない、ね、うん、あ、ただ将来が不安
なの。そうそうそうそう、ただ不安遺伝子が働いているだけ。
なるほど、うん、
でも今すごいなんか幸せなんよね、うん、ああ今いっぱい稼がなくていいっていうのが、
うんうん、そうそう、うん、だけど多分稼ぐ量と幸福度は変わらんよね、
うんうん、そうだね。
見通しが立つかどうか。
でも本当やっぱ稼いでる人そんだけ稼げばいいじゃんって思うけどさ、みんな足りないっていうもんね。
うん、
うん、あ、いくらもらっても足りないんだなって不思議だなって思うね。
うん、うん、まあでも今こっちは見通しが立って幸福なわけやけん。
そうですね、
はい、
80まで働いてバリバリ、
うん、
で82、3で生涯を終えれば全然足りるわと思って、
うん、うんうん、
あの資産シミュレーションとかで計算した。
なるほど。その気持ちが全然わからんのよね。嫁さんがやってから見せてきたりするけど、うん、全く興味がない。
ほんとめっちゃ楽しくていっぱいやっちゃったよ。保険会社とかが出してるやつ。そうそうそう、
ね、
う
ん、あるよね。
でそれで、あ、大丈夫大丈夫と思って、うん、老後、その働かない老後がこれくらいしかないんだったら、しかもこの年まで働くんだったら全然いけるじゃんと思って、
うん、
うんうん、幸せになりましたね。
でもその時何の仕事をすると、
うん、うん、家の農業続けられるなら農業かな。
あ、
うん、でも別にコンビニのバイトとかでもいいよね。
うん、
うん、最近マルシェに行ったんだけどさ、あのプロの販売員さんついてくれてて、
うん、
もうあのベテランおばあちゃん、こういうのもいいなと思ったね。
うん、あ、うん、それはいいよね。
いつもあのデパートの
サイズ入ってる。
そうそうそう、めっちゃうまいよね。うん、いやすごい楽しそうだったし、うん、
そうそう、やけんキャリア構成ってそこの方が大事なよね、
うん、
多分、
うんうん、
やけん定年をまでをにお金を貯めなければいけないからこういうキャリア構成をするじゃなくて、
うん、
80まで働くためのキャリア構成という、
うんうんうん、
習得できるのって多分60ぐらいまで
やるっけ。うん、なるほどね。
うん、うん、それまでに手癖でもう、うんうん、20年間やっていけるぐらいの能力、
うん、と思って、私最近ジムに通い始めました。
ジム、うん、
80まで健康に生きる体を作ろうと思って。
いつから行き始めた？
ね、去年の11月ぐらいかな。
あ、本当、うん、そうなんや。
そうそう、ていうかね、座骨神経痛になったんですよ、
うんうん、
なんか足がしびれるやつで、はい、姿勢が悪いのが原因だって整骨院で言われて、なので姿勢を正しくして、うん、重いものとかもちゃんと正しい姿勢で持てるように筋肉もつけようと思って、で80まで働きます。
いや俺も80まで働く、畑で死にたい。
うん、いや私は畑では死にたくないけど、
うん、
ベッドの上がいいよ。
ばあちゃんが死ぬとき、最後病院、まあ最後の言葉じゃないけど、最後病院で、俺に玉ねぎはざひいたなって言ったんよね。
すごいで、生
死ぬ
涯
前に
現役
そ
なで、
れ
本当
言う。
に。
いや、それがめっちゃ理想やなと思って。ああ、あの剪定せないかんとか、あれ追肥しとかないかんとか思いながら死にたいなと思って。じゃあまあ死ぬまで働きまし
そう
ょ
しましょ
う。
う。はい。
じゃあ分かった。じゃあ80まで生きて、じゃあ80歳の時に、じゃあ収録しましょ
そうしましょう。
う。
それまでが元気にね、頑張りましょう。
はい。じゃあ筋トレ。筋トレ頑張りましょう。
おお。